81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 ロシアの大統領選挙が行われ、プーチン大統領が5期目の当選、77歳になる2030年まで続投することが決まりました。そうなると最長政権、ロシアでの最長政権で、2月にはですね、野党指導者のナワリヌイ氏が亡くなるなど、対立する勢力がほぼないままの今回の選挙。今日はですね、このロシアの選挙について、元産経新聞モスクワ支局長で、あのナワリヌイ氏にもインタビューされた大和大学教授でジャーナリストの佐々木正明さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの佐々木さん、今回まず今回の選挙ですけれども、
はい、
対立する主要候補もいない中、プーチン氏圧勝で、一方欧米からはフェアな選挙ではないという批判も相次いでいますけれども、今回の選挙、はい、まずどういうふうに見ますか。
はい、まず異例の選挙でしたね、うん、投票率を限りなく90、80に近づけると、
はい、
得票率も同じように近づけるということを政権側は考えてですね、はい、ロシア一枚岩であるということを圧力で見せようとした選挙です、
うん、
そして数々の不正が上がっているんですね、
はい、
ナワリヌイ氏のことを今出ましたけど、ナワリヌイ氏のグループはですね、選挙期間3日目の正午に投票所に来て、
はい、
みんなで一斉に投票しましょう、うん、プーチン以外の候補者を投票しましょうというキャンペーンをやったんです。
反プーチンの正午ですね。
反プーチンの正午という、うん、ようなキャンペーンをやったんですけども、
はい、
ところがですね、
はい、
ますます明らか、これからずっと明らかになると思うんですが、初日の、12時まで、
はい、
プーチンに入れましょうという、
うん、
初日の新プーチン、これ私が名付けたんですけども、
はいはい、
これをやったんです、
うん、
ロシアでは、公務員、そして国有企業の従業員、
うん、
インフラ企業の従業員などを合わせますとですね、4000万人が有権者がいるというふうに言われているんですね、うん、
はい、
そして初日の、新プーチンで12時までに投票しないとですね、
うん、
ボーナスを下げるとか、そして解雇になるとか、
はい、
もう投票所に行ったことをちゃんと証明するよう、投票用紙と一緒に写真を上司に送れというような圧力をかけたということが報告されています、
は
い、
なるほど。
つまりこれは作られた選挙であることはほぼ間違いない、
はい、
そしてこれ面白いんですけども、
うん、
投票した人にはですね、宝くじが当たるキャンペーンがですね、いろんなところで行われていた。これは民主主義の選挙ではなくてですね、
うん、
プーチン氏の誤選を国家ぐるみで強行する儀式であったと私は考えています、はい、
なるほど。それが得票率の90、ロシア、プーチン氏得票率 90% 近く、つまり投票したほとんどの人がプーチンに票を入れているということですけれども、それがそういった背景があるということは、実際このロシアの人々が本当にプーチンのことを支持しているというふうには考えなくていいということですよね。
はい、これにも少し私が注釈をつけたいと思います。
はい、
実は政権側はですね、さまざまな工作をしなくてもおそらくプーチン氏は選挙で勝ったと思います、
はい、
例えば仮に反戦派の候補を出馬させたとしても、
うん、
プーチン氏は勝ったんではないかと、
うん、
今の現状を考えますとですね、プーチン氏の支持率、もしくは、はい、反米というソ連時代から伝統的にある意識が刺激されていて、ナショナリズムが高まっている状況で、うん、プーチン氏は必ず取ったと思います。ところが、はい、こうしたその反政権の動きをあまりにも過激に、注視するあまりですね、
うん、
むしろ策に溺れてですね、一枚岩であることではないと、
うん、
国内はちょっとしたことで揺れ動く、もしかしたら政変が起こりかねないという政権が恐れている、
うん、
そうした、結果が出たということだと私は思っています。
なるほど。ロシアの大統領選挙といえば、プーチンに対する強力な対立候補が出てくるたんびに、こう投獄されたり亡くなったり、 なんかこう出馬が拒まれている状況が続きますけれども、こういった状況をどういうふうに見ていますか。
はい、私たちはプーチン氏の政敵がですね、投獄されたりもしくは暗殺されたりする姿って見てきましたよね、実はそれだけじゃないんですね、つまりプーチン氏の政敵、というのは、むしろそういう死というのが目立っていて、そうじゃない人は力と恐怖で抑え込んでるんですよ。つまりこの選挙に関しても、おそらく多くの人が本心ではなく、プーチン氏に入れざるを得ない状況、監視されているとしますと、自分の生活が苦しくなる、自分の職を奪われてしまう、さらに投獄されてしまう、そうしたことから人々はですね、こうした、監視社会に恐れてですね、プーチン氏に投票した。でもちろんこの 87% という数字がこれは一生なんですよ、ですから、この反プーチンというのがむしろ地下に潜ってしまって、マグマのように何かあったらまた噴出してくる。1917年ロシア革命、1991年ソ連邦崩壊、私2012年ナワリヌイ氏に取材した時もですね、かなりの若者たちが反プーチンを訴えていたんです、私はこのうねりが完全に消えたとは私は思っておりません。
なるほど。先ほどナワリヌイ氏にもインタビューしたことがあるというふうにおっしゃっていましたけれども、インタビューされた際、ロシアの未来についてどんなことを話されていたのか、そしてその印象も教えてください。
はい、まず印象から述べたいと思います、ナワリヌイ氏はですね、まるで俳優みたいなカリスマ的な雰囲気を漂わせてましたね、彼の演説を何度も聞いたことがあるんですけども、まず噛まないんです。そしてはっきりと、そして人々をこう、なんだろうな、刺激するような言葉で抑揚をつけて喋るんですね、そしてかっこいいんですよ、若者たちがね、かなり周りにいたことを覚えています。そしてこれはどうですか、今自民党の、政治不信というのがありますけれども、長期政権になりますとですね、実はプーチンの周りにいる人しか、実はビジネスもうまくいかない、実は権力が集中してしまって、プーチン氏に反抗するとですね、実は自分たちが追い込まれてしまう状況にある。ナワリヌイ氏はそうした、社会は、ロシアの将来には、未来には輝かしいものではない、プーチン氏は国家の泥棒であると、国家予算をプーチン流の、政治でプーチンの周りだけ儲かれるシステムを作ってしまった。そうしたことを非常に訴えてましたね、彼のスローガンがこれプーチンボール、プーチンボールって言うんですけども、プーチンは泥棒だって言ったのを私今でも耳にこびりついています。
なるほど。そのナワリヌイ氏が亡くなったという報道を聞いたとき、佐々木さんどういうふうに思いましたか。
はい、これはですね、暗殺する手段というものが日本ではかなり報じられていたと思うんですけども、ナワリヌイ氏はですね、実は投獄された時から自分は死ぬかもしれないということを考えていたんだと思いました。
動画も上がっていましたよね。
そうですね、動画も上がっていましたし、ユリアさんがすぐにその後を継ぐということを述べましたよね、そしてユリアさんというのは奥さんの、名前です、そして最近昨日プーチンの勝利宣言の中でですね、実はナワリヌイ氏は2月末、彼が亡くなったのは2月中旬なんですけども、ヨーロッパにいるロシアの囚人と交換する計画が進んでいたと、こういうことを言ったんですね、つまりナワリヌイ氏はもしかしたら3月のこの選挙を海外で聞く可能性があった、歴史にもし、たらればないんですけども、そうなったらどういう未来が待っていたのかなというふうに私は思っていますね。
なるほど。そしてこのプーチン再選によって、このウクライナ情勢には変化が出てくるというふうに思いますか。
はい、私ね、実はロシアは自分のタコ足を食っているということをいつも表現してるんですけども、ロシアは今経済的に指標は好調なんですね。というのは実は今戦時経済になっていまして、 あのミサイルとか砲弾とか戦車を作っているから、そうした雇用が、雇用が完備されて、うん、さらに経済状況がうまくいってるという状況なんです、はい、そしてことで指標が上がっている。そして今ロシアの20代から40代はですね、はい、男性ですね、
はい、
この人たちは多くの人たちが亡くなり、うん、そして海外に逃げています、
はい、
となりますと未来の犠牲を今消費しながら進んでいる、
つ
まりタコ足を食べながらロシアは生きている、
はい、
というふうに私は考えているんです、
はい、
そしてプーチン流の政治が続きますとですね、かつてソ連がなくなったように、うん、なくなった原因というのは経済が非常に低下、経済交流が低下して、そして社会の寸断が起きて、そして国家の崩壊につながった。このプーチン大統領が都政が続けば続くほどそうしたリスクは高まる、
うん、
そしてもう一度私強調したいんですけども、はい、プーチン氏はこれで2036年まで、
はい、
なんと彼が83歳まで、うん、プーチン時代が続く、私ウィズプーチン時代って言ってるんですけども、
はい、
このウィズプーチン時代に私たちも対応しなければいけない、うん、というふうに私は考えております。
なるほど、ウィズプーチン時代、貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひまたインタビューさせていただければと思います。
はい、またよろしくお願いいたします。
元産経新聞モスクワ支局長でジャーナリスト、大和大学教授の佐々木正明さんにお電話でお話をお聞きしました。J-Wave. Jam the planet.